はい、おはようございます。チムシ松本のデジャムシの声。本日は、そこから入りますね。2015年3月30日。福岡で撮っております。本日のゲストは、KTW& 目黒でおなじみの、というよりはこれでおなじみの塚本健太郎さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
森口さんでしょ。身内受けでしょ、これ。
最近ちょっと、凝ってんの。
あれなんですよね。今、大体何も考えずにボタンを押してしまうんですよ。そのネタは決めてたんですけど。
あの、入りがね。
入りを、うん、
入りの打ち合わせ
で毎回押してから、しまったって思うんですよ。ただ、前回、もっとすごい振り、なんか言ってくださいっていう、うんうんうん、あと自分がその喋ってる途中にも訂正されてるって場所が違うぞとか、
うん、そう声、こっちが声出す前
に出てしまっているっていうのだったんですけど、まあ、あの、まあ、他のいろんな番組とかを聞いてる限り、うん、よく考えたらそれ司会者の仕事だぞと、
うん、
ちゃんとゲストの、まあ、どういう人かっていうのをパパパって言って、うん、何々さんどうぞって言うの普通だよなって、うん、この何年やったか続けてきたのか分かんない中やっと覚えたんです。
最近？
今回初めてです。それ試した名古屋の時もあの丸投げでしたから。
すごいね、そこまで来た。
来ました。
来ないまんまむしろ行くのかな。ずっと
あの学習意欲あるんですよね。気づかないだけで。両人ほどではないです。遅さは両人ほどではないですけど。いやー、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
このお疲れ様デジオは、今回もやはりイベント中に撮ってくださいねと、ありがたいことに言っていただけて。
あ、お客さんから
の？お客さんからありました。はい、その来てもらった方で。
へー、
は
い。デジを聞いてっていうお客さんはやっぱりいるね。その名古屋の時もそうだし、福岡の時もそうだし。はい、
あの、What is ぶっかけの話もありましたし。
またね、What is ぶっかけ。
問題があるとしたら、うん、そっちに気を取られて、竿の説明を忘れる。
今回、まあまあ、ね、聞いてる人があれかもしれないけど、あの、ハニースポットジャムっていうことで、
はい、
3月28日、29日。
ですね。
昨日、おとといだ。おととい、昨日と、ハニースポットで、まあ、福岡でルアーフェスタがあったから、それに合わせてハニースポットでイベントを、合同イベントをやったという、くだりでいいんだよね。
そうです。7社、8社。
そういう説明をするのが司会の仕事なんだよね。
そうです。
ホストの仕事なんだ
よね。そうです。あ、塚本さんしてくれるんだと思って。あ、こんな感じなんだって思って聞いてたんです。
それを、そこからスタートしてっていうのが。
そこを言ってって、その中で。
で、それで、お疲れさんでしたって言って、はい、じゃあ実際終わってみてどうですか的な、福岡こうでしたよね的な話だと心がしやすい。
はいはいはいはいはい。なるほど。ちょっと統治法を使って。しまいますよね、いつも。
大体ね、文法がアメリカ人だからね。結果が来て。
あ、そういえば、
なぜなら、
なぜなら、イベントがあったんですよ。まあでも、こんな情報社会ですからね、
うん、
まあまあ、大まかにはみんな知ってるって思ってはいるんですけど、うんうん、まず、あ、あの流れとしては、やはり、
まあ、一応ね、
言っとかないと。
情報は、あの、コンテンツを発信する側として
ね。そうですよね。僕が最初からそれを投げやりにしたらもう元も子もないです。いやー、でも初めてっちゃ初めての形ですよね。
うん、合同のストアイベントっていうのは、俺はでも福岡でやること自体がほぼないから、
はい、はいはいはいはい、
そこは逆に新鮮で、
それはそうですよね。
そう、意外と地元の人たちと、
まあ、接点が、
う
ん、
接してないなっていうのは今回一番感じたことかな。
はいはいはい、なるほど、ね。店には旗から見ていればハニースポットさんに納品があったりとかして、
うん、そうしょっちゅういて、あそこでぐだぐだ喋ってるんだけど、でも多分その、まあ、お客さんがもうその、まあ、正直、まあ、俺のこととか知らないだろうっていうつもりでやってるところがあるから。
そ そんなわけはないんですけどね。
いやだからこれどうしてもほらそのコアなニッチなって言われ続けて、
はいはいはいはい、
ね、もう十数年やってるわけで、はい、そうするとそのお客さんの大半はもっと人気のあるメーカーのものを買いに来て、そういう人気のあるバスプロさんとかを追っかけてる人たちで、
はい、
でまあ通販とかその一部のお客さんがあのまあこんなのあるじゃんみたいな感じで買ってってくれてるもんだと思ってるから、
はいはいは
い、
あね、
まあ、見られてることもあんまり認識してないし、
はいはいはい、
だから今日おととい昨日と来たお客さんも、まあ、ほとんどは、まあ、あんまり俺のこと知らないだろうなぐらいのつもりでいたらでいやあのよかったらあのルアー触っててくださいって、もう、まあ、初めて見るルアーみたいな感じで来てんのかなってこっちも思うわけじゃない
。
そうするとあのバレットヘッドのこの色は持ってるんですけど、
あ
ーって知ってるんですかぐらいの
まあでも逆に知ってますよねって言って入っていくのも恥ずかしいですしね、
うん、まあまあそれはないけどでもそういう感じで勘違いできるほど表街道歩いてないんだよね。
なるほど、その歴史は 長かれど、
うん、自分をね別に卑下して言うわけでも自虐的な話でするわけでもなく、そういう感じでのスタンスで来たから、ましてやそれ、ね、その
あ、すごく遠慮してるっていうわけでもないんですね、うん、
関東のその行われたイベントとかとは違って、
はいはいはいはい、
まあ、なかなかその地元でそういうことも今までやってきてないから、
はいはいはいはい、
まあまあ、あのルアフェスタ見に来たついでに寄ってってくれて、で、まあこう、有名なところがトロトロとね、いて、みたいな中で、あ、ちょっと、あ、こんなルアーあるんだ、ぐらいの感じで、覗きに来てくれたのかなと思って話しかけると、塚本さん的にはどの色おすすめですか？俺のこと知ってんですか、
ね、まあ嬉しいですけどね。まあでも、まあ、あの結構いろいろ来てくださいましたよね、サオも、
うん、
ワームもクランクも、
そうそうそうそう、
うん、
でもあれだね、チーム史的にはやっぱ初日の、は
い、いや、そうです、そうです、もう
あそこがもうまずはあれだね、今回の多分一番記憶に残るものとして、
あの僕自身は塚本さんはその今言ったクランクとコラボしたワームとロッドの説明がメインでってあったじゃないですか、
うん、
僕自身そんな真新しさはないんですよ、もう半年も経たないうちに来ちゃってますし、前回思いっきりも車で山盛り持ってきて、それはまあまあみんななんかあまたいるんだぐらいの顔になってもおかしくないペースだなと、ただまあまあみんなの中でやるっていうのはまあ意味があるかなっていうのはあったんですけど、それでも1日目のその話題賞っていうので言うと、持っていけたかなと、
うんうん、
僕の力ではなく
すごかったね、
お客様に応援していただけて恥ずかしかったですけどというのはまあ今回はまあいつもそうですけど、僕はレッサーパンダの着ぐるみを着て、
うん、
正面から見たらただの真っ黒だっていう、もう最初で最後であろうっていう、う
ん、失敗して、
失敗して、あれはもう寝巻きにしますと。そしてその失敗を思い出して、泣いた涙のラインが、レッサーパンダの目の下の線になるぞという話をしていた、まさか正面から見たただの黒っていう、でそれ対策で、まあ、小さい会話の55、うん、レッサーパンダカラー、うんうん、
あ
ー55は腹黒は釣れるっつうのもかけてやったんですけど、だからそれだけ多めに作ったんですけど、まあ、そういうそんなことぐらいですね、小ネタがあったとしても、うん、そしたらですよ、
うん、
去年の秋の9月のイベントで来てくださった熊本の、まあ、まだその時点でお客様と言ってもいいかどうかもわからなくていいぐらいのその、
うんうん、まあなんかやってるから、
ね、距離感という
か、Facebook で絡んでるからちょっと覗きに来てくれたっていう感じだったよね。
方々が、うん、僕来られた瞬間、店に入ってこられた瞬間、 他の人と話してたんですよ、うん、接客していて。なんですけど一瞬なんかざわってしたんですよ店内が、
うん、
ざわざわざわっていうかなんか変なざわっとシーンとなんか、
う
ん、なんか
なんだろうね、その多分普通にな
ったんですよね、
店の中のざわざわした雰囲気が一瞬にして静まり返った、
ね、静まり返ったんです
よ逆に。
あってその
シーンってして目線だけがざわざわしてる感じ、
はいはいはいはいはい、
の中入ってきた一団が、リラックマ、
リラックマ ご一座みたいな、うん、あの一家みたいになって、そうそうそう、リラックマ、コリラックマ、あとあのちっちゃい鳥がいるんですけど、ちゃんとそこまで再現され、さらにライジャケ、
ライジャケ、手作りライ
ジャケ、手作りのライジャケ、浮かないライジャケ、
ライフジャケットではありませんっていう
書いてありました。いや、肩にもポーポーちゃん、
うん、
馬その他色の温度が肩に乗り、
てっきり前田さんがね固まってたもんね。
いや
ー
はぁーってい
うすごい。いやでもまあまあ、中本さんと、
はい、
ウレミネさんたちが何か仕込んでくるだろう、
はい、
絶対何事もなく普通には来ないだろうと思ってて、はい、ただあまりにもそのフェイスブックとかでもそういうのがなく、
はいはいはいはい、
自動的なものもなく、
はい、
逆に静かすぎて怖いぞっていうぐらいの
ルール
の中にあって、チームシティの去年から その距離の詰まり方からして絶対来るはずやと。なのになんだこの静けさ。
ああ、福岡のもう一つのあの、
うん、
ルアーフェスタの方に、うん、なんか行くっていうのはなんかの日記の中で書かれてたんで、
うん、
多分こっちも顔を出されるだろうなと、うん、熊本から来られるんで、ぐらいは思っても、
うん、
多分ぐらい、まあ、そんなんですか。
山崎のまたパッケージ
とか、ね、そうそうそう
そう、そういうものはなんか
何があるかなみたいなのはあったんですけど、
まさか。まさかまさか、でそれをリラックマ全身着ぐるみ着た状態をチムシのコスプレっていう着ぐるみ着てるのは別にデフォルトじゃないぞっていうね、チムシが獣みたいなっていう話
そうですね。
でだからやっぱあれですよ、あと朝の失敗もそうですよ初日もそうじゃん、だって初日も
さ、
そうそうそうそう、大体ね、はい、お店開ける前に、まあ、それぞれ用意が終わって、
はい、
じゃあ11時からお店開けますっていう時に、
はい、
ちょっと、まあ、千村君の号令で、
はい、
で朝礼があって、
はい、
今日も皆さんよろしくお願いしますって言ったら、当然その流れで店がはい開きますということは予想がつくわけじゃないですか、
はい、
そしたらなぜかそこからトイレに行くとか、
よろしくお願いしますブワーってトイレ行ってパッて振り向いたらお客さんがズワーって入ってきたんです取り返しつかねえっていう、
しょっぱなの大事なところを外す、その教訓生かさずに次の日も
そうですよ、ね、
オープンしてからえっえって言いながら今から着ぐるみを着てで鼻を黒く塗るっていう、
兄貴にも注意されました、
先頭兄貴にそれは見せちゃいけないよ
分かってるよ、人が来てるってのは分かってるよそりゃいつもそうじゃねえっつうのはみんな分かってる、だけど
そういう裏方はやっぱ見たくないよね
って朝から言われてでこそこそ鼻塗ってたらそれもねっつって塗ってるけどねっつって朝から2個注意を、
そうだからあれはやっぱりちゃんとその友達の家から仕込んで、
はいはい
来て
車
ってそれで鼻塗って、じゃあ借りたボルボからね、
はい、
でそのまあ、もちろんその上から
着
るわけよ、
そうです
ね、上からジャケットかなんか着て、
はい、
で朝呉服町ねあの辺車多いからこうビュッてこう来た時にあ対向車なんか船積んでる対向車って見た時に見たら中にレッサーパンダが
そうですね、
そうで向こうがほら止まるからうっって結果的に道を譲ってもらうような形になるから、はい、ちょっと片手を上げてレッサーパンダがかっこよく今なっていくとあ今レッサーパンダ運転してたっていうのがそのまま入って、
もうそれぐらい
朝だってお客さんだって並んで待ってるわけじゃない、
そうですね、
もう朝からいるって分かってるわけじゃん、2日目は特に、
はい、
そしたらそこにレッサーパンダが入ってきてかっこよく眉間に幸せなレッサーパンダが
で、
コンビニにそれで行くんですよね。
そうそうそうそうそうそう。あくまでもそれはまだ服上から着てるから。
なるほど。
そう。
なるほど。
でそれで、ああ、どうもどうもみたいな感じで、
そうです
よね、入っていって。
サングラスでもかけたりして。
そうそうそうそう。で、始まった時には、パッとそれ始まる前ににこやかに抜いて、で、生ーっていう。
そうですよ。
そう。
そこの
中身がそっちやっていう。
そうですね。ちょっとプロとして、大きく反省しなくてはいけない点でした。
それ見たいね、来年は。
もう、心に強く、残します。なんせもう今まで通りはダメというか、うん、そこまでお客さんにさせてしまったわけですから。
そうだね、それはもう責任あるよ。チームシのコスプレっていう言葉を聞いた時に思ったもん。これはもうね、イベントでちょっと後から来てるぞ的なもんじゃダメだぞと。
そうですね、もういつは、もう僕一応それで来たんで、うん、そこまでやってもらってるんで、もうそれは家から。あ、家具の家からはちょっと。
家からはちょっと。飛行機乗ってく
る。飛行機降りれなかったらしいぞって言ったよ。まず乗れなかったらしい
ぞ。乗れなかったらしいぞ。
そこまでできるかはちょっとまだ確定はできないですけど、せめてホテルか、泊めてもらってる家から、
う
ん、もう車降りた時には完成されてないと。うん、大反省ですね。しかしすごかったですね。沼海馬っていう文字があんな大きさになって
すごいよね。毛筆書体で
書かれるとお酒にしか見えない。
焼酎だったよね完全に。沼海馬びっくりしたわ。あんなパンチあるんやと思って
。でも逆も あったというか、その体験をされた、うん、岡本さんは、
うん、
姉さんは、
うん、
心臓強いんで、
うんうん、
熱いから脱いだっていう理由ですから。
なるほど。
岡本さんはもう体をよそに向けれないと。
岡本さんはまっすぐこっちしかいなかった。あんなにこっちをまっすぐ見てくれる人だったかなっていうふうに思うぐらい。そう、普段の方がちょっとあまり目は合わないタイプかなと思ったけど、
はいはいはい、真正面でしたよね、塚本さんに向かって。それ以外今のところ動けません、うん、あとこの汗は暑いからではない。
嫌な汗が。外にタバコ吸いに行ったら、
はい、
岡本さんがね、
はい、
タバコ吸いに行ったらそこにいて談笑してた人たちが静かになった。
来たままタバコ、
タバコ吸いに行った。いじってもらえたら楽だったのに、いじってもらえずにそのままみんな黙ってタバコ吸ってたらしい、
は
い
はい、あー
簡単にはチムシになれないですね。
まあまあ、
俺はそれは思った。岡本さんにあえてこの場を借りて言うんだけど、簡単じゃない。チムシっていうアスリートの姿を
なるほど
感じてもらえたんじゃないかな。
なるほど、なるほど。体験してみたら、
そうそうそう。
やっぱ試合に出てるプロは違うんだ。
そうそうそうそう。的なね。ガチャピンふなっしーチムシぐらい。
いける行くまで。
そう。もうこれどんどん続いてたらもうどんどん脱げなくなるから。
いや、いずれはやっぱり僕がいつも注文している着ぐるみ会社のスポンサーがつくっていう。
うん、そうかっこいい。
かっこいいですね。
あとは
着ぐるみやドットコムの。パワーペンをつけて。
パワーペンつけて、でも背中に堂々とチムシって入った、それができたら、山岡にもプレゼントできるよ、トーナメント仕様の着ぐるみ。
温度的にはあの温度でいいんですかね。
あの温度、冬場の試合だったらいいんじゃない。
あ、忘れた、音楽戦に着ぐるみ忘れたって書いてました。
そうそうそう。トーナメント仕様の。
あれはあれでやっぱあの人の人生においても何かが歪んだ瞬間ですもん。
そう。いや、まさかのね、着ぐるみが、なんか、着ぐるみが一人歩きしていかないよね。
そうですね。怖い怖い。
だって、そうなったらだって H1 とか全部着ぐるみで出なきゃいけないもん
ね。痩せるでしょ。 清水選手倒れたらしいです。熱中症で倒れたらしいです。
そこをこううまい具合に、
そうそう、
うん、なんだっけ、紫外線をほら、なん
はいはい、プロテクター
とか、そうそうそう、なんとか40とか30とか書いてあるようなものを素材に取り入れて、
やるんですか。
そうそうそう。シムズに作らせました的な。
コラボで。ちょっと今年長袖、ヒョウ柄なんですよ。下もヒョウ柄で。
下もヒョウ。
あれ、チューサー、サンバイザーなんかするんすかって思ったら、パコって耳つける。
そうそう。
カチューシャだったっていう。うん、いやー。
これはもうトーナメント仕様の着ぐるみだ
よね。やばいですね。
すごい。今回はその着ぐるみだけじゃなくてね、姉さんのあのお菓子、
いや
あれが多分相当試行錯誤してるんだと思うんです、あの形というか、まあ要はね、あの食事中の方には申し上げられないような形というかテーマの、
はい、
でもね、チムシは確かに DVD の中とか、はい、いろんな媒体の中でトイレネタを披露してきてる
けど、今回もスコップ持ってきてましたから、
そうそう、俺さ、
はい、
実はね便秘なんですよ。
そうなんですか、あのたった1個のエピソード
1年に1回あるかないか
エピソードですか、お腹が痛くなる、
うん、そう、お腹が痛くなる、お腹を壊してトイレを探すなんていうこと自体はどちらかというと1週間アメリカに行って出なくて困るっていう、
マジですか、
うん、食えなくなる、どんどんオーバーフローしていく状態になるから、
はあ、
家に帰ると平気なんだけど、あのいざ外でできない子っていう、
はいはいはい、
あのまま大人になった感じ、どちらかという
とマジですか、
だから絶対ホテルが泊まっててもあえてそのちょっと長い時間、
はいはいはい、
あの座ってで
トイレタイムを作るんですか、
うん、
スケジュールに入ってる、
そうそうそう、じゃないと忙しいとどんどんどんどんそれが、あ、体がそれを
スケジュール
体が忘れてそれをどんどんどんどん、はいはいはい、忙しさの中でこうただ蓄積されていくっていう状態になるから、
なるほど、
だから日頃そういう人間が何かの拍子にたまたま取り合わせが悪かったのかついに取り過ぎたのか知らないけれども、
しかも運転中に、
運転中にもう運転中だから、それもアニスポさんに納品に行く途中ですよ、空港の近くあたりでもうギリギリですよ、何やれっていう、
どけって、え、隣のコンビニ入ったんですか、
いや、もっと手前に、もっと手前の方にあのイオン系のスーパーがあって、あそこだったら
ある、あ、まあ、間違いないですよね、ちょっとスーパーでかいですけどね、そういうトイレまで距離が、
デリケートな人間でも大丈夫そうなところ
が
あると、
あ、なるほど、
あそこしかない、なんとか滑り込んでっていうエピソード
からの
たった一回だけやったら、まあ、それでそのキャラに固定されちゃってるっていうのが、まあ、多分、まあ、そうね、チムシと俺とっていうことになったら、その共通点。
共通点がうんこになるっていう。身振りって書かれてましたからね。身振りブランド。よくじゃあ、ブラウンの、あの、ぴょん、あの、ぴょんぴょんぴょんというか、あの、オレンジの色がくすんでブラウンになってる。その、コラボ商品、実はこうの場って、うん、あえて商品としてコラボ、
うん、
形になったのが初のコラボが、
ああそうか、チムシと
僕と塚本さんの初のコラボ
が本人の預かり知らんところで1ヶ月試作を繰り返されて、
うんこ型のクッキー
すごい、それはそれでなんか逆に販売してみたいよね、
いやー売れ大阪的な発想を今一瞬売れって言いましたね
売れ
売れって言いましたね、前田さんみたいなこと言いそうになった売れるよっつっていいっすよね、何のためらいもなくそれパンって出る人、うん、
だいぶ大阪離れてしばらく経つから急には出てこないんだね、
ちょっとやっぱしかもためらいましたね、売れって言った時にちょっと、うん、
いやもう大阪に帰った時にそれはもうダメやって言われるパターンだね。すっかり向こうに毒されて的な、
気取ってんねやろって言われるような。
何ちゃってって。めっちゃ恥ずかしいやつ。だよねとか、ちゃってって何つっていう。いちいちいじられるって。いや、クッキーですよ。今まではクラ僕だって、塚本さんのルアーを、から、どれだけ影響を受けたか。しかも、もう本人にこう、ちょっと見てくださいよって言って、ちょっとこう、影響を受けた色を見せるんだったらいいんですけど、知らずに受けてたっていうのとかに気づいた時の、ただのパクリやんけ、俺っていう。
自分で、ドキッとして、ずっと思ってた。似てたっていう話。
そうです、そう
です
。
これやばい。
ドキッとして。まあもちろんその、気づきますよ、途中では。バカかと。とか、あるじゃないですか。お互いそのやりとりが。これちょっと、真似したんですけど、見てくださいよ。そこの部分おもろいな、つって。そういうやりとりはあっても、公の場でというか、正式には ないじゃないですか、まだ。
ないね。
まあ、十分面白くやり、一人があるんでいいんですけど、うん、まあまあ逆にこうなってくるとちょっと構えてしまうというか、
うんうん、
それがえっていうコラボなっちゃうじゃんコラボなっちゃってんじゃんかよ、
すごかったよねジャンコールまで撮ってあったよね
撮ってありました
んだあの説明文全部読んだけどさ、すげえこと細かいにさ、いろんなこと書かれてあってさ、
いやすげえ、僕も帰りの荷物崩れるのが怖いから、あの箱の中に、
うんうん、
送る箱の方に厳重に入れて、もう家で残りは楽しもうっていう、
あのね、肉球のなんていうのかな、あのお菓子、あの、
マフィン的なやつですか、
うん、俺はあんま詳しくないか分かんないんだけど、あれがあの姉さんが帰り際にすぐ食べてくれと
はいはいはいはい、
俺的にはでも、
まあ、姉さん大好き、開発姉さんじゃない
ですか、ね、ああそうそうそうそう、はい、あのあのマチコ姉さん、
マチコ姉さん
お菓子を焼いてくれたマチコ姉さんが、あの肉球型のやつね、はい、まあ多分、まあ、うちが猫飼ってるからっていうことでそういうチョイスなんだろうなって、まあまあうちもねちょっと家のものに見せたいわけじゃない、
はいはいはいはい、
せっかくこんなの焼いてもらったよ
ですね、
でも今食えと悪くなるから、冷蔵庫とかないですよね、それないですよね、何が食べて、お腹痛くなっても知らないから、とりあえずでも、うん、まあちょうど小腹も空いたし、
はいはいはい、
いただいて、
いやボリボリ食ってましたよ、次の日も、
昨日も食ってたね、はい、ボリボリボリボリ、
イベント中ってどうしてもなんかその時だけなんですよ、僕はご飯制御できるの、
うん、
なんつうか、いらなくなるっていうの、釣りの時とイベントの時だけはまあもういいやっていう、うん、それ以上の興味がある瞬間がそれしかない、うん、それ以外はご飯も楽しみなんですよ、
生き、うん、
でも小腹はすくじゃないですか、
うん、
でもボリボリ気づいたらむさぼるように食ってましたけど、
うん、そうすごいなと思って、だからちゃんとキムチのと俺のとで中身が違うんだよね、
あそのボリボリの方も、
そうそうそう、
それが書かれてたんですね、え箱の中が、
箱の中じゃない、なんかあれについてたその結局その焼き菓子みたいなやつとかが、
はい、
バージョン違うの、
なるほど、ありがとうございます、
本当にもう感謝感謝で、
いやそれでも本当に1日目の、
うん、もう話題は下がったでしょ、
対業者というか、うん、一緒に出た人らが、
そう完全にポカーンとしてたけど、あの岐阜のねプロジェクトの安藤さんがちょうど
来られてて、バッタマン、
そうバッタマン安藤さんが、
はい、
で来られてて、でまあそれを写真を僕らが写真ね、はい、撮ってる時に、
はい、あそうですね、安藤さん
も写真、
あの大好きです、
でボソッとその写真撮り終えた後にボソッと、はい、九州の人すごいなもうそのポジションに戻ってってものすごい勘違いをしたまま多分岐阜に帰られたんじゃないかな、
九州という
括り
で、括りでかいですね、
九州のもてなし方はこれなのかっていう
あただ後にあながちするも間違いではないんじゃねえかっていうことが次の日も聞い
たんですよね、うん、そうそうそうそう、 熊本はちょっとやっぱり着ぐるみ文化がちょっとあるのか
な。ありますね。はあ、そんなのが。
包む感じなのかな。
なんか、
いきなり団子みたいな。
あ、熊本なんですか。
そうそう。あんこと、あんこと、ふかしたさつまいも、はいはい、もう餅みたいなやつでこう包んだやつがあるんだけど。
いや、大好きです。
あの感じなのかな。
なるほど。
知らんけどね。じゃあ次回は、あなたあれですよ。熊本に敬意を払って、
はい、
ちゃんとお礼をしなきゃいけないわけですよ。
はいはいはい。
からしれんこんなのか、いきなり団子なのか知らないけれども。
着ぐるみがですか。難しいな。難しいな。仮想大賞みたいになっちゃいますね、最後には。いや
その、もう何も言わずに、いきなり団子のコスプレで、亀山戦を戦ってたら、それは熊本の人たちに対する、ねえ、なんかこう、俺だよね。背中でお礼してるよね。
心届きますよね。
そうそうそう。
まだ一瞬じゃ想像つかないですもん。いきなり団子のコスプレは。
まあまあ、じっくり練ったらいいんじゃないですか。ラックよりは時間あると思うよ。
まずいな
ぁ。ラックのイラストよりは時間ある。
そうですね。ラックのイラスト、これ仕事やろうがでしょ。いいんですよ、
うん、
初めてじゃないから、その人が、前回のイベントもすごい頑張って、ぶわーっても最後来てくださって、別の、まあ、お客さんの話なんですけど、まあまあパンチありましたけど、サインだと思うじゃないですかね、ノートとか渡されると、カヤックのチーム、
フローターじゃなかった、
フローターって最初言ったんですけど、カヤックだった。
あ、そうなの。フローターとカヤックだいぶ違う
よね。そうなんです。それでフローターだと思ってフローターつけようと思ったんですよ。
うん、
動物に。
うんうん、
そしたらカヤックです。え、フローターって言ったよねって。絶対最初フローターって言ったと思うんですけど。
いや、だからね。
まあまあまあ。
まあほら、横で俺も聞いてて、はい、うーんって聞いてて、はい、ラッコかカワウソっていうので、ラッコは浮くけどカワウソは沈むな。
ね、よかった。カワウソにしないで。難しかったんですけど。
余計なことは言うまいと思って。もう言いたくて言いたくてしょうがない。望まぬ前に出てるのを思いついたらぶっこみたいわけじゃない。
はいはいはい、は
い。いかんいかんいかん。
いや、だってもうロゴ考えてくれじゃないですか。そのイメージマークを考えてくれ。
普段絵描いてくれたもんね。
普段もしメールできたら、
うん、
一応ちょっと。これだとちょっと仕事になっちゃいますって、
うん、
多分答えると思うんですよ、
うん、
正直その緊張感もありますし、
うん、
書くのにたまたま後半でお客さんまばらになり、
うん、
で今回も来てくださったって言ったスタートがそれだったんで、
うん、
はいっつって
受けちゃったね
受けちゃって、
うん、珍しいな
尻の穴がちょっとだけ
ちょっと
フラッとしてたんです。まあそれぐらい前回やっぱ初めてだったんですけど、イベントその時に来てもらった人なんで覚えてるんですよ、うん
ね、ありがたいよね、
はい、でまた来てくれた人って今度やっぱみんなじゃないじゃないですか、その要は今のところコンプリートじゃないですか、そしたらちょっと広がるじゃないですか、ファッとめっちゃ必死で書きましたよ。次回からもし何か来ても、まあ、もちろん 全員有料ですけど、
まあ普通はやらない
よ、ね、やらないですやらない、
普通はやらない話だからね。
ただもうなんか話聞いた時に懐にも入られてたんですよね、
うん、
失敗したんです。だそれはまあ負けを認めたようなもんです、まあ、まあ特例で。
いや珍しくふわって受けちゃったからあれって思って興味持っちゃったね、おまけにね。ラッコとか、
そうね、
動物ネタで普段やってるところに、ふいって、こうなんか差し出されちゃったから、つい受け取っちゃった。
本当にストンって入っちゃったんですよ。うん、もう、みんなも知ってるじゃないですか。
うん、
ケツの穴の狭さと、お金が好きなことは。
すげえな。
今回だから、
もうなんかまあ、
いろいろあるんですね。
うん。ちょっと、普段とやっぱ違ったね。
違うじゃない、全然違いました、本当に。規模もすごく不思議な規模ですし、
うん、
顔合わせも、顔合わせてるんですよ、でかい規模で。
うんうん、
それが、 数社にまとまるっつうの、8社だったはずなんですけど、まとまるっつうの不思議なもんですね。まだ全然感じが違うっていう。う
そう、でもね、ここまでね、だんだん話しててね、誰が来たかっていう説明してないんだよね。
あ、それは、まあ、いりますかね。
あ、まあまあ、でも、いや。
いや、誰かが、あの、嫌いとかそういう話じゃないですよ。
そうそうそう。
あの、つながる話は、数社だけじゃないですか。
うん
う
ん、そうなん
だから、まあ、
うん、まあ、まあ、見た人は見てて、
はい、
うん、くれるしね。
というわけで、ちょっとじゃあもうちょっと仕事めいた話に振っていこうかと思います。う
ん
う
ん、
はい。どっちから行こうかな。書いた順番で行きますと、今回塚本さんの、僕自身に先言っていいですか、
うん、
ほぼ変化なしだったわけです。
うん、
まあ、それもあってお客さんも、うん、もう慣れたなと。
うんうん、
で、その、岡本の岡本さんたちに助けられた、うん、お姉さんと岡本さんに助けられたっていう、うん、以上みたいな、まあ、スコップと招き猫は持ってきてましたけど、
うん、
まあ、現実を見て帰るっていう、
うん、なるほど。
でも、まあ、見てもらうの大事じゃないですか、
うん、
そうそうそうそう、
あれルアーだけだったらやっぱ気合入ってないって僕でも思いますもん、
うん
うん、未だにイベントで売れない可能性が 100% のものをなぜか準備するっていう、
まあ、でも大事なんじゃないの、それはもう、ほら、ルアーが好きで、そのルアーだけっていうか、まあ、ルアーだけって言葉はね、失礼かもしれないけど、ルアーを売ることしかやってないっていうのと、またそのチームのスタンス違うわけじゃない。そういう技術的なこととか、いろんな視点の中からやってきた中の、そのバスフィッシングの楽しみ方だし、それはもうそのバスフィッシングだけじゃなくて、ものづくりの楽しみ方みたいなもので言ってるから、俺でも好きなんで、そういうの。
で、やっぱ、ああいうことやってたら、いつも自分でも意識はもうすでにもうしてないんですけど、うん、奥さん、子供、そのいろんな人が共通で楽しめるものが、うん、やっぱどうしても何かの形で毎回、どっかのタイミングで作っとけば、うん、あのね、いいかなっていう。
まあ、ほら、キャリアが違うからこんなこと言ってもね、お前何もしてねえじゃねえかって話になっちゃうんだけど、
はいはいはい、
例えばよく言ってるじゃん。マジック一つでもペンを要するに手書きのもので手書きのものが作品になる人間と落書きで終わる人間とって人間2種類いて、それはその世界を経験して勉強してきた人じゃないとそれは金にならないわけじゃない。でそこが俺はいつも羨ましくて、うちのルアーでほら手書きで俺が見て動かしちゃってさ、
スカムさんサンプルですかって言われ
て、そうそうそうそうそう、
その今までの流れも全部含めるとですよね。
それがやれるのがね、羨ましくて。
そうですね。まあ、やっぱり、その、美術の大学行ってたのもありますけど、
そのおしゃべり、おしゃべりだってね、
はい、
例えば、うちほら、あのブリームカラーの、
はいはいはい、
ね、分かって、うちここに飾ってるわけじゃない。うちも、まあ、今、リビングで撮ってるわけだけど、
はいはいはい、
でそういうものがさ、例えばこれを自分の手を動かして、塗ったものを、例えば誰かにプレゼントしたりとかってなったときに、はい、そういうものにすごい喜ばれるわけじゃない。
ちょっとドキドキしますよ。あの人に物を渡すときに、できれば他のものを、そう選んできたもので、で、あれなんですけど、まあまあ、作ったものって、なんか、お前いいと思ってんだろうって思われるのは、
あ、やっぱ思う。
思う、全然思いますね。だから、手土産は、そんなにそういう形は取らないんです。例えば、もちろん、一回名古屋で見てもらったりして、堀口さんもいいなまさかのですよ。堀口さんがいいな、招き猫って言ったりしてくれたら、ああ、じゃあ、まあ、縁起物だし、
うん、
で、その時に、パッて思いついちゃったんですよ。黒猫だったな。
うちの。
あそこ黒猫だったな。
超喜んでたよ。
ってなったら、もう、
うん、
そっからもう始まっちゃうんですね、
うん。
いや、やっぱ恥ずかしいの、恥ずかしいんですよ。そんなお土産ですってお前手作りやないかっていう。
そう、いやだからそれができるのもいいなって思って、
うん、でまあそれを何回も恥ずかしいけどでも、
うん、
あの手作りやないかを超える努力を今でも何度も、
うんうん、
スコップ売ってるスコップに色塗ってるだけですから、
うん、
そんなの言うならばだけどそれが形作品になるためにちゃんとなんか理由だったり自分の強さが、うん、あのぶれずに 行けるかどうか
です、ね、でもそういうところをね見せれたのはいいんじゃない、
はい、
うん、
なんですよね。で、塚本さんの方では、
うん、
まあ、さっきも言いましたけど大きくは3つですね。塚本さんのところでは2つ。
あとでも今回立場としてそのあのなんていうまず自分のところ の, その、まあ、ミブロ KTW っていうブランドの部分と、
はいはい、
そのノースオーコンポジット、
はい、
だからブランド発車って言いながら、
はい、
2社は売れ1人っていうね、
う人数
が人数がちょっとおかしいっていう、
テーブルが7つしかない。
そうだけど、まあ、長谷川さんのところが2人いるから、
はいはい、
人数的に合ってるから、ね、
そうですね、
そうっていう話なんだけど、さすがまあノースフォーコンポジットのロットを飾って、あとはまあ、うちのルアーの次出そうとしてるクランクベイトのサンプルを置いて、で、あとは今回やったのが、ボレアスさんとハニースポットさんと、KTW っていう3社のコラボレーションっていう感じで、はい、それを折りからでハニースポットで販売するっていう。
はい。
これをやらせてもらって、でもワーム、このワーム自体はね、まあ、ちょこちょこほら、Facebook で、上げてきてたんで、そんなに、あの、まあまあ、でもね、初めて見る人もいるかもしれないなと思いながらやったんだけど。
でも、商品で、初売りですよね、
うん。そう、商品初売り。このイベントに合わせて、ちょっと前に出来上がったんだけど、これで、せっかくだから、じゃあこの日、インストアナウにしようっていうことで。
はいはいはい、いやそれが、一つで、あ、そう、あ、それですね、
うん、
いや
この色はでもね本当に好きで、てか元々ある色、うん、
はい、
ズームとかであって
サワーグレープ
チャートリウス と,、グレープカラーのラミネートになってて、グリーンのラメが入ってる。
あ、両方共通でラメはグリーンなんですね。
うん、
おお、あの僕も塚本さんにワームの方でもこれを釣れるぞと、
うん、
雨の後に使ってみろと。
そうそうそう、昔ね俺ら子供の頃ってそのワームって5色ぐらいしかなかった。黒と赤と、
はい、
で紫と、
はい、
モーターオイルと青みたいな、
はい、モーターオイルって何色になるんです
か。モーターオイルっていうのは上から見ると緑色なんだけど、はい、透かすとなんかオレンジとも茶色ともなんかちょっとコーラ系の色な、そういうカメレオン系の色なんだけど、
はいはいはいはい、
まあ、カメレオングレープっていうのはトマトワームにもあったけど、あんまりそれはその
一般的に透かしたら紫のやつですか、
ね、そう
僕そっちの印象がなんかすごくて茶色っぽいのに透かしたら紫、うん、
モーターオイルは上から見るとグリーンなんだ。
へえ、
下から見るとなんかこうちょっと茶色っぽい
感じ、はいはい、
それも色の中でね、その紫っていうのはその一番釣れる色、でかいやつが釣れる色で、とにかく黒とか紫とかがすごくそうやって釣れる色だから、
はい、
そのプロはそういう紫を使うんだみたいなところがあって、
はいはいはい、
で紫すぐ売り切れるわけ。
あのもう経験で今、子供の時にそういうのを使うんだんじゃなくて、もう情報、ね、
情報として、プロは紫みたいなのが、
はいはいはい、
紫欲しいんだけど、
はい、すぐ売り切れ、世間でもそれで売れちゃうんですね。
でしょうがないから、あの赤とか、
はいはいはい、
タオルとか買って、で残ってるのはいつも青みたいな感じだったの、
はいはいはい、そこは今も変わらなさそうですね。
青だけはまあまあまああんま変わらないから
不遇な。
でその紫をその投げてたわけだけど、確かにすごいその釣れるなっていう。でも釣れる時ってよくよく考えたらよく雨降ってる時っていうか、
はいはいはいはい、
そういうのがあって、で、まあ、それは別にその頃は記憶してたわけじゃないそのことを、はいはいはい、ただ紫は釣れるっていう認識しかなくて、それからだんだんだんだん世の中いろいろ変わっていって、そのやれパンプキンカラーだとか、
はいはいはい、
シルバー系のスライダーマンとかでそういう小魚っぽいカラーが出てきたりとか、ワームの常識がどんどん変わっていく。ラメが入ってきただけでも変わってきたし、
あ、もうさっきのは全部単色なんですね。
単色でそこにいろんなものが入って、あのゲイリーやモントのグラブが入ってきたり、いろんなものが情報量、情報として入ってくるんだけど、でその頃にちょうどその何て言うかな、紫のそのクランクベイトとか紫のバイブレーションとかが、
は
い、それにシールが入ってる、カラーシーレクターっていう
大量
っていうシールが入ってる、それはビル・ルイスだったりバグリーだったり、いろんなメーカーからその単色の赤とか紫とかっていうやつにシールがカラシーレクター
が入ってたりするやつ
で、 これはなんじゃらほいっていうことで買うわけだけど、でそしたらこのカラーディレクターっていうメーターみたいなのがあって、
はい、
それを水の中に入れるとその日の釣れる色を教えてくれるっていうダグハノン設計の、
はいはい、持ってるんですけど、
持ってるのが面白いよ、ね、それをそれのカラー、まあ、それ気になるわけだよ、
うん、気になります。
でそれがあったからじゃあそれを借りてって、はい、で亀山ダムに行ってデジャボットつけたらシルバーを刺すの。亀山の水の色でこういう晴れた日だったらシルバーを、
はいはい、
シルバーさしてるぞってことで、でシルバーのそのルアーをいろいろ、はい、よく釣れた効果あんじゃねえかっていうこと であちこち行ってそういうことをやって、そのカラシディレクターの対応だから、
はい、
で初めてその琵琶湖で釣りした時何個かなんかすごい天気悪かったんだけど、で紫を刺したでそれで紫とかってルアー持ってねえよって
時代が進んじゃって、
そうそうそう紫のワームとか思ってねえよと。で見たら紫のラスボトラップが入ったの。
あ、
そのカラシレクター対応の、まあ、紫のネ、はいはい、タ半分で買ったやつが、
はい、
これじゃんって言って、なんかすごい釣れて。
マジっすか。
これもうわかん。超釣れたよっていうことで、でも確かにラスボトラップ投げて釣れてた時代だったの。
はいはいはい、はい、
だけどその中でも。圧倒的にそのこっちが1匹釣る間にこっちは3匹釣れるぐらいの感じで、すごい紫が釣れたことがあって、これはちょっと雨の紫ってなんかあるなっていうことで、で持ってたんだけど、それから紫のルアー自体があんま売ってなくて、でもジューンバグとかっていうカラーはアメリカから入ってくるから、そういうカラーをちょいちょいギトバグのジューンバグカラーとかそういうものを、
すごいイメージとしてある色ですね。
みんなあの頃あのブラックブルーだとかで、あのナチュラルプロブルーだとかそういうカラー、まあパンプキン系からソーダ系に変わっていく中で、どちらかというとそういう地味なこのクリアっぽい感じ、ぬめっとしたカラー、ネオンワームとかのカラーに近いものが流行っていく中で、そのジューンバグとかってものすごくなんかアメリカンで雑な
色
なわけじゃない、
はいは
い、だんだん避けられる傾向があって、でもそれをどこで投げたらいいのってなった時に、北浦とかで釣りしてる時もやっぱりそれ天気が悪い日に投げてよく釣るの、これはやっぱりあるなと思って、でやってて、当時メガバスが V フラットのスピナーベイとかなんかで、ジューンバグみたいなカラーのスピナーベイ出した紫にグリーンのラメの、
はいはい、スカート
とヘッドも、はい、それもやっぱりよく釣れたの。
へ、
多分あんまり売れなかったのってすぐなくなっちゃったから、
はいはいはいはい、
自分の中でもずっとだから紫雨紫雨っていうのがあって、あで、まあ、こっち帰ってきて、あの音楽家とかするようになってきても、やっぱりそのズームの、まあ、今ここにあるブラッシュオブのカラー、
はい、
これがその紫ジューンバグなんだけど、その反面がチャートリウス入ったジューンバグ、はい、これがすごい釣れる。普段俺もあの晴れの日はグリーンパンプキンだとかそういうカラーもよく使うんだけれども、はい、天気が悪くなった時はもう圧倒的にこれがいい、どんより曇った日であれ、
はいはいはいはい、
でそれが雨降った時、
はい、
と全く同じ条件というものが濁りが入った時、田んぼの白かきとかで濁りが入って水の中って暗くなるわけだから、はい、濁ればで、その条件になるとやっぱりこういうカラーが釣れる。
光量が落ちるみたいな感じ、
うん、そうそうそうそう、でそれがあって、でこのワームのカラーは自分の中で外せないカラーの一色になってって、
うん、
で今に至るんだけど、今、
はいはいはい、
現在進行形でもあるんだけど、よく聞かれるのがそのクランクベイトでもあるじゃん、そういうカラーっていうの
は
ね、チムシから引かれたカラーで、
はいはい、
でよくあの、まあ、うちでもサワーグレープっていうカラーのやつを、背中がグレープ色で、
はい、
横がチャートで、下がオレンジのカラーっていうのがあって、はい、でもこれの実は元ネタっていうのは、ボーマーのモデル A にあって、
はい、7A さん。
そう、7A にあって、でこの手のカラーパターン、背中がグレープで横がチャートのものってテーブルロックっていう名前を最近売って
る。あ
で、それテーブルロックレークのシャットがなんかそんな色だみたいな話を聞いたことがあって、
はい、
そんな色のシャットは多分いないと思うんだけど、
は
い、でも多分そのテーブルロックでよく釣れてっていう言い方だと思う。
はいはいはい、はい、あそこ、まあ、ご当地カラー、
ご当地カラーで、でそれでその手のカラーパターンをテーブルロックってよく呼ぶんだけど、各メーカーテーブルロックシャットとかテーブルロック、テーブルロックシャイナーとかって呼んでるけど、でもこ の, あのボーマーのこの色に関してはあのサワーグレープって名前なの。 それが好きだから、うちはテーブルロックではなく、サワーグレープ
を使ってる。ああ、なるほど。でも、これもやっぱり、継続、まあ、色が。
うん。まあまあ、そんなにね、紫紫してないから。
まあまあまあ、
あの
紫は重くないです
よ。感じではないんだけど、よっぽどね、うちの、バイトヘッドで出してる紫色とかの方が。
あ、はいはいはい。うん、あ、この7重がというわけじゃなくて、
うん、
その色の名前なんでしょう
か。サワーグレープ。
サワーグレープ。
うん、
あ、フォーマーもワームと同じ名前。
そう。
あ、
フォーマーが唯一ワームと同じ名前。
へぇー。塚野さんのこのサワーグレープ結構紫強いじゃないですか。
うん、
バシッと。そう、あれもやっぱ雨がらみと氷落ちた時にやっぱ投入するものなの、ね。
まあ、色的にはちょっとどちらかというとテーブルロックって言われてるものに近いかなっていう気がする。ちょっとまあこれはあまりにもほらグレープが弱いから、
はいはいはいはい、
もうちょっとくっきりした方が、
はいはいはい、
塗るのも塗りやすいし、
はいはいはい、あ、これ飛んでるわけじゃないですか。
飛んでるの、これ最初から
このマジの色なん
ですか。これだって俺 の, あのストック用のボックスから出したやつだから、これもうここの愛のところに塗料ついてる。
本当だ、
針もノーマルだし、
下したらくすんだピンクぐらいですもんね。
そうそうそうそう。
上パール乗ってます。
そう、薄紫の。
ほう、あ、まあ。
ただ、ね、まあ、どうまででもロットによって違うから、この時はすげえ濃いけど、この時は薄いとかって作る感じが違うから、はいはい、なんとも言えないんだけど。
もちろん、だプラグでも紫は、
うん、そうね、うん、
そういう時に投入する。
うちはもう全身ね、紫にはトランスパープとかってあるけど、
ね、
それはもう、基本はそういうローライトの時によく使うから。ただまあそのサワーグレープっていうカラーがどうしてもワームとしてはその半分チャートってやつが、
はいはいはい、
半分チャートのジューンバグが好きで、で、俺もう何年なのかな、あの人多分2シーズンぐらい使って、
うん、
そのそれまでネコリグっていうものやんなかったけど、このワームを見た時にすごいハマったんですよ、自分の、
はいはい、
ワームを見てハマった。そう、釣り方が、その、俺は猫リグをやってて、ここにたどり着いたんじゃなくて、猫、
はいはい、
リグ
の興味なかったこの自体、あのストレートを見たときに、
そう、たまたまハニスポの、その、折りからかなんかで、
あ、紫色
のやつがあって、で、紫のワームあるんですよ、みたいな感じで、
はいはいはい、
そんな好きでしょ、みたいなこと言われて、で、へーって思って、ていうか、このワームがすごい。まずその、扁平で、硬さがちょっとあって、
はいはい、
で、あの、デコボコがなくて、このツルンとした感じが、
はいはいはい、
すごい良さげだなと思って、これどうやって使うのって聞いて、こうやってこうやって、進化をこういう風に刺してこうやって、つったら、ネコリグかと思って、このワームを使いたくてネコリグを始めた。
マジっすか。ちょっと、うん、じゃあそのネコリグから続きいきます。うんうん、一回止めます。